すみだ隆平のハマグリ御門の編ポッドキャスト1月10日放送分の後半です。 KBS 京都からお送りしておりますすみだ隆平のハマグリ御門の編、今日はオール巨人師匠にゲストにお越しいただいております、はい、よろしくお願いいたします、はい。この後はですね、うん、巨人師匠になんでそれを聞くねんっていうことで、
ほう、
この番組にはね、ものすごい演芸マニアの方が二人ほど携わっておりまして。
なんでそれを聞くねん。
なんでそれを聞くねん。なんでそれが気になるねんという質問を。
あ、それと、どこね。
ということで、はい、今、私の隣にいらっしゃるのが、柳田さんという。
はじ、いはい、めまして、柳田です。
いや、ちょこちょこ会うてます。
いやいや、もう、すごい緊張。
びっくりするヘビーな、お笑いのファンですよね。
すごいんですよ。すね、はい、もう、何歳から
巨人阪神さんを見て、はい、もうやっぱりデビューの年から聞いてたり見てたりしますんで。
はい、今日もその巨人阪神のお二人がデビューされた、その昭和50年の、はい、朝日放送のラジオの、
はい。50年のフレッシュリーグっていう。
フレッシュリーグ。
一番最初の巨人阪神の、タイトル。
はい。
賞レースのタイトルの、はい、まあ、音源が、兄貴が撮ってたのがあったんで。
あ、お兄さんが、
はい、兄貴が撮ってたんで。
実はさっきあの聞かせてもらうて、
はい、
いやもうちょっと恥ずかしいぐらいのマネタで、
い
や
めちゃくちゃうまいですよ。
いやいやいや、よう、あれでもあれ1年目であれで、はい、ほんでね、本当はね、はい、あの番組が M1 の前、はい、うん、前身なんですよ。
そうです、そうです、
言えば、
あ、朝日放送で、
そうです、ラジオから今度 ABC のなんかお笑い新人コンテストになって、はい、それのでかいのが、まあ、大阪でもあるけどもでかいのが、はい、もう M1 やからニュースとかね。
はい。
はい。まあでも M1 でも今って、まあ15年まで、結成15年までということで、結構まあ中堅と言ってもいいぐらいの方が出てらっしゃると思うんですけども、先ほど柳田さんがお持ちいただいた音源とか、もう本当の1年目ですよね。
半年ですね。1年目。そうですね。1年目か半年ぐらいね。7月に出て11月か12月やったと思うのあれね。
はい。
で、ちょっと本当なら流したい
そうですよ。
あのテンポで、
すごい声も高くてね。
っていうのが、ちょっとどぎもを抜かれて、ちょっとそういう、ああいう音源とかいっぱいお持ちの柳田さんから。
すごいね。ほんまに、40何年ぶりに聞いた
わ。巨人師匠もお持ちでないんですよね。
持ってない持ってない。全然持ってない。
そうですか。はい。いや、ちょうどあの大会に実はさんまさんもね、
そう。
出れる予定やったんですけど、はい、まあ、東京行かれて、
うん、
決勝では戦わなかったっていう幻の一戦なんですよ。
まあ、東京行かれたというか、東京、まあ、女を追って、女を追いかけて行ったんです。
駆け落ちされたんですよね。
駆け落ちみたいなもんです
ね。そうですよね。
はいはいはい。
いや、そうですよねって僕そこまで知らないですけど。
そんなもんですね。
はい。いや、今日はもう、巨人師匠にもうこの機会にいっぱい聞きたいことがありま
して。あれ、さんま言ってたらさんま優勝してたかわれへんね。僕ら優勝してんけどね、その時はね。
いやと。
その時はさんまさんは、
はい、
落語で出会って。
もちろん。
はい。買ってたんですよ。予選があるんですよ、はい。2ヶ月か3ヶ月に1回だけ大会があるんですよ。それを買ったやつが、年間の12月に戦うんですよ。
チャンピオン大会があるっていうことですか。で、
確かさんまさんはね、9月の大会に勝ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
勝って後に行くんですよね。確かそんなんやったと思います。
どんな女やってんやろな。よっぽどいい女やってんやろね。
夏祭りの時に知り合ったみたいですね。
よーし。よ
し、んなに。
よし、知ってるな、そんな人。
はい、
へえ。
そうやったと思います。
僕はね、その女の子を見たことないねんけどね。
はい、
で、うちの嫁も吉本興業のおって、
はいね、
僕よりちょっと先輩の新喜劇のおってんけど、はいはい、いつもさんまのこと、これ出戻り、出戻り言うて、うちの嫁さんがさんまに言うとったからね。
はいはいはい、
さんまより先輩やったからね。
ああ、その駆け落ちした時に、そうそう、傘さして、
うん、
戻ってきて。
駆け落ちして帰ってきやったんですよ。
はいはい、
さんまがね、
はい、
頭下げてもっぺんね、はい、お願いします、言うて、
はい。
その時に、うちの嫁がよ、これ出戻り。
ああ、やっぱそうですか。
うん、
いや、今日、巨人師匠にいっぱい聞きたかった一つがそれで。
あ、そうですか。
はい。実は巨人師匠が、吉本、はい、に初めて来られたんが49年の7月の24日が岡八郎さんと出会って、
はい、
次の25日から入門されたと思うんですけど、
そうですね、はい、
そのちょうど2ヶ月後ぐらいに、うん、九州の巡業で新助さんと会われるんですよ、
はい、 そうですね。
そうですよね。はい、それが初めてですか。
いや、その前から、新助とは楽屋では会ってたと思うよ。
はいはい。
洋之助北一生のお弟子さんで、はい、毎日ついてきてたからね。
はい。
会ってたけども、はい、ゆっくり話し合うのは、その、巡業の時。
ああ、そうですか。
10日間ほど行ったんですよ。
はいはい。
うん。
それがずっと僕ちょっと調べていったら、うん、ちょっと9月1日から10日ぐらいなんですよ。あ、
それぐらいですね。
そうですか。
はい。
いや、これ、裏が。
すごい
で。はい。実はその8月いっぱいまで、はい、北吉師匠と洋之助師匠が漫才で出番出られてるんですよ。
は
い、で、それが下関で、
うん、
で、9月入っての11日からまた出られてるんで、
はい、空白の。
空白の10日間があるんですよ。
多分そこですね、ほんだらね。
ああ、そうですか。
はい。
宮崎県ですか。
九州は間違いないけど、宮崎やったかな。宮崎だけではないと思う。
はい。
途中一遍ね。
はい。
博多行ってるんですよ。
はい、
で博多行って初めて僕ね、
はい、
これは言うていいかどうかありませんが、うちの師匠が全員で、
はい、
若い師匠方全員、はい、言うても5、6人やったけど、
はい、
要するにソープランドに
行くそうですよね。
それも
江戸城です。
江戸城、
はい、
ソープランド行くと、
はい、
それ博多でしたからね。
はい、
そうなると、はい、宮崎でもないねんけどね。
そうですか。
だからぐるっと回ってって言ったと思う、10日間やから。
僕ね、実は巨人師匠、決体がらんといてほしいんですけども、うん、その江戸城も調べたんですよ。巨人師匠ってどこでやらはったんかなと思って。で、それが宮崎やったんですよ。僕が、知った江戸城。
江戸城の場所。
江戸城ってチェーン店なんですよ。
ああ、そうなんですか。
巨人師匠の本とか、まあ、うん、言動で、マッチを持ってはるっていう。江戸城の。
今でもある。
はい。一回また調べてほしいなと。
西に挟んでる。
ああ、そうですね。
うん、当時、旅日記書いてて、ずっと毎日書けないで、
はい、
旅行った時のことだけ書いといたり、そういうのをやってて。
いや、僕、その日記がすごい知りたくって。
あ、見せられへんわ。違うね、何が見せられへんでね、
はいはい、
恥ずかしいね、間違いの字ばっかりやねん、誤字ばっかりでも
う。いやいやいや。
それと、あれもあるな、そう。出番表みたいなあったんちゃう？
うわぁ、みたいな。
いや、あったらまた持ってくるわ。
いや、僕ね。
もうね、こういうことばっかりされてるんですよ。柳田さんっていうのは。
なんでそんなんじゃった？おもろいか。
いやいや、ね、これ真面目な話言いますと、
はいはいはい、
僕ね、やっぱりね、巨人阪神さん、新助さん、まあ、新助龍介、さんまさんとか、まあ、その昭和49年代、先ほど話出ましたけど、その方の、まあ、凄さは皆さん分かってると思うんですけど、どういう風にすごいかとか、あと、新助さんあんな形で辞められたんで、
はいはいはい、
僕ちゃんと伝えたいんですよ、うん。めちゃくちゃすごかったっていうのを、やっぱり理屈でも伝えたいし、事実として伝えたいんですよ。
めちゃくちゃすごかった。さんまと新助。
はい。
新助、まあ新助の話になりますが、
はい、
僕吉本入る前にテレビに出たら、ただいま恋愛中やってたんですよね。はいはいはい、ただいま恋愛中誰だったかな、
二角さんと。
二角師匠と清師匠。で、やってて、それ出てくんですよ。
うん、
長谷川君彦って出てくんですね。はい、で、その女の子、まあ女の子全然覚えてないんですよ。
はい、
で、出てきて喋りよるんですよ、
はい。
それがめちゃくちゃおもろいんですよ。
やっぱそうなんですか。
で、その時も、新助は、そのとにかくテレビに出たいうか、はい、その女の子は彼女でも何でもないから、うん、お前来てくれと言うて応募して行って、で、うん、予選通って、もうめちゃくちゃおもろかったんですよ、
はい、
話が、
はい。
こんなおもろいやつおんねんな、思って、で、吉本入ったらそいつがおったんですよ。
ああ、
そうか。君ですよ、あなたですよね、テレビ出てはったん、まあ、向こう先輩やったら。はい、そうそうそう、俺言うて。うわ、こんなやつと俺戦わなあかんのかな、思って。
あ、やっぱそうですか。
ものすごかったよ。
3学期なんですよ、新助さん出られたん。
それ高3の3学期。
高3の3学期なんですよ。で、こう時系列で言うと、まあよく新助さんが言われる B&B を見た後に自分が漫才師志すんですけど、
はい、
その間1ヶ月間ぐらいあるんですよ。
うん、
まあ親も説得せなあかんし、はい、師匠も説得せなあかんっていう、うんうん、その間にね、日本テレビ出られてるみたいで。
はぁ。
で、まあおそらく腕試しをされてたんじゃないかなっていうね。
なるほど。
はい。
僕はその、ただいま恋愛中だっけを見たんですけどね。
はいはい、あと、ナイトパンチ出てはったんですよ。ナイトパンチの最後の30秒の自己アピールするやつで裸になってボクシングの真似してはったんですよ。
うわ
はい。まあおそらく僕はそれは兄貴と見てたんですよ。
見てた
はい。
その時おいくつですか、柳田さん。
僕だいぶ若いですね。
だいぶ若い。
若いじゃなくて子供です。
小学校入る前
です。45年ぐらい前。
はい。
45年。
小学校入る前ですね。
で、先ほどの九州の巡業の時のお話なんですかね。
はい、
お風呂で、
はい、
なんか巨人賞と新助賞が一緒になってっていうお話を聞いたと思うんですが。
もうみんな、師匠方ね、寝てから僕らお風呂入って、新、は、助、いはい、と話し合って、はい、長谷川君で、南出君で、うん、その時に、モノマネでけんの。
うん、
南出君モノマネうまいらしいね、で、うん、ちょっとでけんねえの、やってみてえな、言って僕はモノマネばー やったんですよ。だお風呂やったしね、はい、割と日々日々ってよう聞こえんねん、うんうん、うまいこと聞こえたんですよ、うんうん、で親戚はほんまモノマネ実はうまい、ね、得意なんです よ、
うまいですよ、ね、
得意なんですけども僕のモノマネ聞いてこれはやめようと思ってて、うんうん、だから人にないもんを探すのが彼はうまかって、はいはい、自分でよう僕に言うてましたけど隙間芸人やねん俺言うて、うん、あない隙間隙間入っていくねん、うん、でその隙間があんがおもろいことあんねん、うん、だから王道行くよりも隙間を行くってあいつは言うてましたね、
でもあの巨人阪神さんの漫才を見たらほとんど埋まっちゃいますからね、
あの昭和50年の段階で同期でああいう漫才をされたら新助師匠があの、うん、ね、突っ張り漫才をされたのも必然というか。
そうなんですね。
そうなるんですかね。
だから、ないもん。
はい。
当時その突っ張り漫才があれへんやんか。はい。普通の喋り漫才の、ね、あの、上品な漫才ばっかりやったやんか。はい、で、僕らはちょっとモノマネ入れてちょっと変わったもんやってましたけれども、うん、ね、新さんは何をやろうかなと思ったらそうなったんでしょうね。
そうですよね。
だ
から、世間一般では、はい、あの突っ張り漫才ってすごい、すぐに出たみたいになってるけど、新助さんで3年間ぐらいかかってますよね。あそこに到達するまで。
かかってるかな？
そうなんですよ。で、うん、デビューされて1年間ぐらいは、ほぼ巨人阪神さんとか、三郎四郎さんの、まあ、いわゆる、オーソドックスな歌ネタみたいなのがあったんですよ。うん、お笑い歌手志願っていうネタがあったんですけど、新助龍介さんはそれを1年間ずっと繰り返すんですよね。受けようが受けまいが。で、なんか基本的なことを身につけて、あの、ヤンキーのネタみたいなの入るっていう。
あ
うん、
それ、相方、竜介？
竜介さんですね。
竜介
って。はい、それも、また巨人
賞。新助は違う人間と一遍組んどったんですよ。
あ、そうですね。三人目らしいですね。う
ん、ああ、最初おもろなかったんですよ。
はい。
でもね、新助のネタはおもろいんですよ。相方が下手やからおもろなかった。まあ、竜介も下手やってんけどね。まあ、亡くなったかな、かなりこんな言うとはいかんけども。で、めちゃめちゃね、書くネタがおもろかったから、新助に、お前、俺の専属の作家になってくれて、僕は言うたことあるんで、いっぺん。
そうなんですか？
ほんまに。ほんで、親戚の家行ったら、もうめっちゃネタ超いっぱいあんねん。
はいはい、
で、折れ線グラフ、棒グラフがもう壁に貼ったって、で、それぞれに、あの、彫刻で二角師匠はこんな人間とかね、屋敷さんはこんな人間、屋敷さんは、ね、京都の料理にそっくりやと、器で物食わすで。そんなことよう書いてあったわ。おもろかってみんな。
はいはいはい、
あの、それを、柳田さんは、うんうん、なんか、新助師匠が漫才の教科書っていうのを作ってらっしゃったらしくて、よくあの、テレビとかラジオとかでおっしゃってたことを、うん、柳田さんそれを聞いて勝手に復元してるんですよ。だから今、巨人師匠が、その、おっしゃってたことを、想像で、だからこう、今の部分ですよね、柳田さんが。
そうです、
聞きたいこと。
そうです、そうです、そうです。いや、まあ、そこが聞きたいんですけども、はい、まあ、それも直接聞くと野暮やし、
はい、
ね、やっぱり、ね、本当は見せてほしいんですけども、まあ、断片断片を、拾っていって、こう、合わせていったらどうなんのかなっていう。
ああ、そういうのが楽しいんでしょうね、や
っぱり。まあそうですね。
ね。
はい。
なんか、考古学者みたいなことをされてるんですよ。はい。
なるほど。
はい。
おぉ、次出してい
く。でもね、その時系列を踏んでいくと、やっぱり巨人阪神さんがいかにすごいかっていうのがすごい分かって、まあ、客観的になかなかなれないと思うんですけれども。はい。
いや、でもね、はい、本当に今、最初も言ったけどね、あの、ライバルに、同期にね、すごい奴がたくさんおってよかったと思う。
はいはい。
それはもう宝やね。
あの、うん、同期の方でたくさんおられましたけど、全員辞められたんですか？
そうですね、一級写楽。
そう、広瀬さんですよね、当時の。
うん。写楽はね、まだいてるけどね。うん、辞めましたね。はいはい、他、たくさん、登る、なんやろ、もうおったな。
うん。
阪神に行けたらみんなわかんないけどね。
はいはい。
ほとんど辞めましたね。
そうですね。
結局残ってんの49年であったら僕のとこだけでしょ、
ね。はい。あと、小枝さんと。
うん、ま、あの、それは、ま、話家さんですからね。はいはい、漫才としては、
はい、
ま、誰もいてないからね。
あの、ま、こればっかり聞いてんのもあれなんですけどね。はいはい、当時ね、吉本興業って、はい、あの、その漫才師やってる方と、うん、まあ、巨人師匠みたいに岡八郎さんにつかれてる方は、新喜劇なんで、うん、ちょっとこう、隔たりみたいなのがあったってよく聞くんですけれども、うん、ああいうな感じでは大丈夫やったんですか、巨人師匠は。
いや、僕全然なんともなかったですね。
ああ、そうですか。
逆にあの、岡八郎の弟子であるから、
はい、
あの、漫才の方行っても、あ、岡八郎さんの弟子やから言うて大事にしてもらえるとか、
はいはいはい、
それはあった、やっぱり、はいはい、師匠の力は大きかった。
大きかったですもんね。
うん。はいはい、岡八郎の弟子やで、って。で、あの弟子ながらしっかりしとんで、言うて、はい、もう、師匠の恥かかせないからね、よその師匠のこともいっぱいやりましたよ。
年齢がかなり高いんですよね。
まあ、
あの、高校卒業されるから
っていう。
やっぱそれは大きかったですね。そうでもないですか。
それもあるし、はい、いろんな、商売とったから、うん、商売にやってましたから、いろんなね、得意先行って、いろんなおっさん、おばはんの話聞いて、うん、いろいろその、まあ、人生経験で、はい、大げさには言えませんが、はいはい、2、3年やっぱりそういうことやってましたからね、はいはい、他の若い弟子よりも、しっかりしてまし
た
ね、
うん。気が回るみたいな。
はいはいはい。それはありましたね。
そんな巨人師匠が、かなり下の阪神さん、うん、高校生の方と組まれるのは、かなり違和感はあったんじゃないですか。
まあ、組みましょうかという形じゃないしに、組めって言われたからね。そのヤンゴーのプロデューサーに、はいはい、お前その背の高いのと低いの、うん、組んだらどうやと言われましたからね。アマチュアの番組の予選に行った時、バラバラでみんな喋って、モノマネやって漫談やってやったら、そんなお前らのもバラバラ聞いてられへんの。そのプロデューサーが林さんっていうんだけどね、はいはい、もう亡くなりましたけども、その背の高いのと低いのと漫才やれ、今急にやれって言われて、うんうん、で、やったらエラーを受けてし
も
って。
ああ、もう、その日に。
その日に。
へえ。
モノマネのやり合いやったんですよ。うん、それがもう会場大爆笑になって、うんうん、そのプロデューサーの林さんが、吉本行けと。
はあ、すごいですね、
うん。で、もうデビューからずっと第一線でっていうような印象なんですけど、はい、やっぱりその新人で出てきて、阪神師匠とか10代で難波花月のトリを。
そうですね。
19
年。ナンバーは無理やったん。京都花月の、京都の正式トリは18か9で取ったんじゃん。
すごいですね。
9ぐらい取ったんじゃん。あれ抜かれへんわ、絶対。
うん。
だって今。
リアルキッズ言うまで出てきたけどね。あんなんもう全然あかんし。折れへんけどな、
僕ら。
あ、その時に、その先輩からの風当たりというか、っていうのはやっぱり強いものがあったりとかあったんですかね、やっぱり。
全然それ感じなかった
です。あ、そうですか。
全然感じなかった。それは、こっちの大川八郎という師匠がいてるからかわかりません。ほんで、真面目に弟子やってきたから、かもわかりませんね。あの子は割としっかりしてる声で、というふうに、言われましたからね、本当にね。
で、一昨日ぐらい、日曜日か、黄金伝説の再放送
なんかやってたみたいですね。
してまして、で、その時に、のりお師匠が、巨人師匠に、昔巨人師匠の後輩やのに、兄さん嫌われてますって言われたっていうような。
僕割とね、そういうこと言いに行くやつでね、あかんのよね。
前、文珍師匠にも言われたっておっしゃいました、
ね。文珍さんにも言いました。文師匠にも昔言うと、
すごいですよね。
いや、それはね、はい、どういう評判ですよということをね、お伝えに行かないかなと思って。
今、そんな若手の芸人さんいないですよね、先輩に嫌われてますって。
でもそれが言える、それが言えるっていう環境とか愛嬌もあったんじゃないの。
いや、それがすごいなっていうね。それこそ、猛烈しごき教室の時に、安師匠にも、もの申すことがあったって前おっしゃってたと思います
。安師匠はちょっとまあ、もの申す前に、ネタ振りがちゃんとあんねんけどね。安師匠に、まあ、安師匠って車が大好きで、ポルシェ買うたり、ね、飛行機買うたり、まあ、飛行機でセスナーですけどね。で、それこう、買ってはって、で、アメリカでそのポルシェを買はったんですよね。で、アメリカから送ってもらって、はい、で、アメリカに日本人やけど寿司屋やってる人がいてるんですよ。うん、その人のお金を当時借りて、はい、で、全然返せんかったらしい、飛行機もね。
うん、そうなんですか。
で、まあ、それをテレビの本番で言うてしまって、生放送で。うん、はい、で、それを、まだ野手が見てはって、はい、で、電話かかってきて、こら、巨人ってこう、はい、また当時も、まあ、全国ネットのスタジオ、あ、違う、2時のワイドショーかなんかやねんけどね、繋いだんですよ。
はい、
テレビ。本番中に。
はい、
で、これは巨人でこうね、はい、まあ、おもろいと思って、つらいなんでしょうね。はい、で、僕も先輩やし、もちろん大先輩やし、はい、すみません、で、俺、ちゃんと金払うとんじゃ、これ、見てもないのに、ええやつ抜かしやがった、あんたらか、そうで、すみません、謝ってすみやったらね、お前警察やるぞって、ブンバー言われたんですよ。
はい、
でも、ハルテアレンの知ってたから、
はい、
俺、その番組は、僕はもう後輩からちょっと、はい、申し訳ないけども、はい、謝って抑えててんけども、はい、で、次会った時に、師匠ほんまはハルテありませんやんと、はい、今度あんなことあったら僕、師匠すいませんが、メガネ外せ言いますから。
メガネ外せ言います。
それから次の日から、今で俺、巨人、巨人やってこと、はい、巨人さん、巨人さん、巨人君、巨人ちゃんなったからね。
よく
いや、それ悪口でも何でもないですよ。それだけ面白い人だったんですよ。ヤッショーって、すごい人だった。
あ、そうです。
阪神君に土下座してんの見たことあるからね。
へ、え、ぇ、ー、
で阪神師匠実は切れたら怖いですね。僕何度か弟子の時に阪神師匠が切れてることを見たことがあって、はいはい、巨人師匠は怒らはることはあっても師匠が切れてるとこって見たことないんですよ。
そうですね。あんまり大きな声でボイバスカラーと言ったことはないです。僕は
阪神師匠は実は
ちょこちょこもうタクシーの運転手さんに切れるときあるからね。
ああ、
ほら。それは向こうのタクシーの運転手さん悪かったけどね、僕も一緒に乗ってたから、それは運転手さんあかんなと思ってんけどね。
うん、あ、じゃあ、阪神師匠は、安師匠にもその時切れたような形
と。安師匠には切れたというか、これまた、安師匠にちょっとお金を貸してあったんですよ。それを約束を、ま、守らんと返してくれられへんかって。はい、で、うん、待っとけ、こら言うてね、安師匠が、ちょっとこっち来い言うて、ちょっとこっち来い言うて、言うてこっち来い言うて、角曲がったとこで、土下座しちゃったらしい。
いや、しかし。面白いな、こういう話は。
かっこいいですね。やっぱりその、なんか、僕、プロレス好きなんですけど、うん、アントニオ猪木さんも、うん、の弟子に土下座とかすることがあるらしいんですよ。なんか、前田明さんに、一回謝ったことがあるらしくて、
うん、
なんかそういう、なんか英雄的な人はそういうこともするのかなっていう。
だから、他に自分が悪いと思った時は、土下座しても、謝るという、そういう姿勢なんでしょうね。それが男らしいと言ったら男らしいのかもわからんけども。うん、本当はね、借りたものは返さないかんねんけど、高校だも払わないかんねんけども。
あの、やっぱり、巨人師匠が入られた時の吉本とか花月の雰囲気っていうのは、もう今では考えられないようなお金が飛び交ったり。
はい、楽屋では、
楽屋では、
麻雀、それから恋恋、恋恋、トランプ、うん、みんなやってありましたよ。
うん、
まあ、麻雀なんかちゃんとあったしね、各部屋に。
へ
ぇ。はい。で、もう、どこでも恋恋の人はありました。
そこには巨人師匠とか新助さんはハマらなかったんですか？一応、避けてたっていうか、師匠、師匠
おられたんで。よく、事故になります、うん、か、
はいはい、
大丈夫です。
まあ、清志郎とか、さんまとか、はいはい、こう、わー、売れて、こう、お金もらった時には、
はいはい、
いや、よく正月なんかはやってましたね。正月トランプで、ブラックジャックとか、それから、ポーカーとか。
正月の花月は面白かってね。
みんなお酒飲んで
出られてたとかって。お酒飲んで出てきはるっていうかね、面白かったですよ。
うん、舞台ではおしっこちびたやつおったから、ね、芝居で。
あ、そうなんですか。
山中さんやったかな。ちょっと先輩やったかな。いろいろ出てて、別にセリフもあんまりない、
はいはい。
その、なんか舞台にある、その屋台の横で立ってるだけやけど、立ってるだけやること、じゃあ、証明して
る。いい時代ですよね。
うん、で、よく、コソメ師匠が、
はい。はい、
コソメ師匠は要は裸で、ね、シンバルだけ、今の、
その、
あれ 100%、シンバルで隠して舞台出てきはった時ありましたね。はい、言うてんねん、ごめんな、言う
コソメ 100%。
コソメ 100%。
平成のコソメ師匠なんですね、アキラ
100%。そうそうそうそうそうそう。
あ、シンバルやから、もうでかくなって、でかくなってから、隠しやすいんですけどね。それはよくありましたね。
なんか、牧歌的な時代といいますか。
いや、ものすごい良かったと思いますよ。あれ。
面白かった。
シャメとか、その、ねえ、何やんか、
入れ替えもなかったですもんね。
入れ替えなかったですね。
面白かった。1000円ぐらいでずっと見れんやもん。
出てきて、その、まあ、裸で、シンバルで隠してんけど、まあ、チラッと見えたりすんねんけどね。
はい、
そんな今、シャメ取られてみんな大変なんですよ。
そうですよね。SNS にアップされて。
そんな何もなかったからね。うん、そのアックの遊びでも、もうひどい遊びみんなやってましたからね。
そのあれですか、やっぱりこう、4時間ぐらい間ありましたよね、当時の花月って。
間ありましたね。
はい、やっぱその間は巨人阪神さんはやっぱり練習ですか、稽古ですか、やっぱり。
稽古の時間が一番多かったですね。はい、毎週毎週ヤンゴーでネタやらなあかんとか、
はい、
割とネタの番組がめっちゃ多かったんですよ。
はい、
ラジオでもやらなあかんとか、はい、これから、
ショーの回も出てありましたよね。
いい朝8時の毎週朝3分とかね。はい、そんなもあった、はい。割とネタ合わせやってましたね。
はあ、
うん。
僕は巨人阪神さんが夕方見るのが好きでね、はい、昼見て夕方見るのが。ネタやっぱり変えてくれはるんですよ。
あ、
でおそらく今から考えたこういう業界やると、いろんな、やつをせなあかんから、やってはったりしたんちゃうかなって。
確かめてたかわかりますね、はい。ちょっと、かけてたというかね。
よく巨人師匠って、か月で、今やってはんのかわかんないですけど、よく靴を飛ばしてくれはるんよ。
はい、あはいはい。
つかめ
る。新婚旅行のネタ
とか、はいはい、
あるあるある。
それがもう好きでね。めっちゃ好きで。
柳田少年は。
柳田少年は。
俺はその連続3位の時もやったけど、うまいこと飛べへんかって、ちょっとがっくりしてた。 お前が飛べへんかったな、ちょっと靴ちっちゃかったなと、あれ大きめの靴履いとかなか、
はいはい、
飛ばす前にちょっとあのかかと脱いとかなかそれね、いろいろあるんですよ。
いや、いっぱいあんねんけどね、うん、もう一つ聞いて、
あ、どうぞ。
あ、ね、巨人阪神さんってね、はい、なんかいわゆるエリート、まあ、もちろんものすごいエリート、漫才エリートとして来るんやけど、僕ね、師匠、ものすごい印象的なことが一つだけあって、実は、いわゆる新助さんが目指した NHK の賞があってね、
はい、
新人賞があって、その時の予選でね、巨人師匠覚えてはると思うんですけど、当時、課題漫才っていうのと、
ありました、ありました。
オリジナル漫才っていうのがあって、はい、NHK ってね、はい、やっぱりその課題漫才、人が書いた漫才をうまくこなせるかっていう検査もあって、
はいはい、
その時に確か、阪神師匠がネタ飛ばさはったと思うんですよ、
う
ん。
そうですね。
で、おそらく予選、本来ならば本命視されてた巨人阪神が落ちるんちゃうかなみたいなのがドキドキあって、子供の時、それ1年目ですよ。うん、兄貴という時
は。はいはいはい。
でも、復活当選して、勝って、巨人阪神で4連覇ぐらいするんですよね。うん、1年目で。ABC、
NHK、
各局のコンテスト、読売、あ、もう前人未到の4連覇ぐらいをするっていうすごいあるけど。
自分は兄弟で漫才やったから。
いやいやいやいや。いや、ね、あの戦いで、僕いつもだから巨人師匠が M1 グランプリで、はい、敗者復活戦の人にものすごい熱いんは、自分のあの経験からちゃうかなと思って、ね、
今年もね、スーパーマラドーナのお二人に
すごい思って
メッセージを送ってらっしゃる、ね、はい、
あれがなければ今の巨人阪神ない可能性もあるんよね、その予選で落ちてたら。
運が良かったんですよ、本当に。予選で落ちて、
はい、
阪神くんが止まってしまって、ね、ネタ忘れて、ネタ忘れて止まってしまって、はい、その時阪神くんは俺やないと思っててんて、
はい、
相方巨人や、
はい、
巨人が間違ってる、僕は阪神君が間違ってるの分かっててんけど、助ける力がないもん、ないんですよ、はいはいはい、デビュー1年目ぐらいではね、はいはい、
そうですね。
で、ちょっと10秒ぐらい空いてしまってんけど、はいはい、それで押したんですけどね、うん、で、時点になって、うん、で、通ってる8組の中の1組が、幸之助、福之助さんという方が辞めはって、決勝までに、
その間に、
うん、トップ当選の人が辞めはって、で、そこを僕ら入れてもらって、ほんで、決勝で優勝して、
優勝。決勝は自由演技というか、規定じゃないってことですよね。
僕は同級生
って。いや、当時の NHK って、そうだった。
そうです。
規定漫才と自由漫才、はい、日本やらないから。
フィギュアみたいなもんです
よね。そう
そうそうそうそう。
規定漫才ってあんなよ、考えたね。うん、審査員ずっと同じネタ聞かながらね。そう、お審査員俺断るあれですよ。
いや、でもね、決定的に新助さんと違うのがね、はい、僕、昔、読売新聞の記事でちょっと忘れましたけど、巨人師匠がね、その、賞の会ってあったんですよ。はい、で、賞の会っていうのは、うん、いわゆる漫才作家が書くネタを、まあ、巨人阪神さんが自分らで稽古してやるんですけれども、
は
い、ある時のインタビューで、巨人師匠がもう当時まだ20代前半の方が、はい、いや、違いますと、人の書いた漫才をいかにこなすかでないと漫才は上手くならないから、僕たちは1年間賞の会にいますって言ってはったんですよ。で、これが
僕、
巨人阪神の原点ちゃうかなと思って、
ね。言うたこと覚えてないけど、そういう考えでしたね。
ああ
自分で書いたやつはめちゃめちゃやりやすいんですよ。自分の喋りやすいように書きますから、はいはいはい。人の書いたもってめちゃめちゃやりにくいんですよ。うん、それをやっぱりね、やっていかな、うん、将来もう何十年とできへんなと思ってましたね。
うん、はい、
ち
ょっとまだまだ、
はい、ごめんなさい。
それでしょ、お伺いします。KBS 京都ラジオからお送りしております隅田隆平のハマグリ五門の編、今夜はオール巨人師匠にゲストに、お越しいただいております、はい、柳田さんすごいでしょ、
ものすごいな。いや、びっくりするわ。
いやいやいやいや、
あとなんか本出したりしてんの？
あの本も
何でしょうね。はいはい、
でしょうね。
そうですそうです、はい、いいですか、もうこのままでもちょっとどうせやったらいっちゃおうかなと思うんですけど、はい、いわゆるM 角さんからも来てん
ね
んね。
M 角さんっていう、もう一人、柳田さんのライバルとされてる、演芸、
は
い、演芸マニアが。
さんまさん専門の方です。
そうなんですよ。
はい。
もうね、さんまさんのことを一日中、ほんまに四六時中考えてる、
は
い、人で、もうさんまさんの発言を全部、まとめて、うん、ラジオを書き起こして、ということをずっとされてる方で、で、その方も私の友達なんですけども、ちょっと、M 角さんからいただいてます。巨人さん、はじめまして、はい、僕は明石家さんまさんのことが大好きで、うん、さんまさんの歴史を綴った、明石家さんまヒストリーという読み
物を水道橋博士のメルマ旬報というメールマガジンで連載させていただいている M 角と申します、うん、本日は墨田さんのご好意で巨人さんに質問させていただく機会をいただきましたことを大変ありがたく思っております。
ご丁寧にありがとうございます。
早速ですが質問させていただきます、はい、ご記憶にないこともあるかと思いますがお答えいただきますと幸いです。
覚えてた
からね。ですね、ちょっと伝えしてお聞きしますと、先ほどもちょっと出たと思うんですが、うん、さんまさんが東京へ駆け落ちして、
はい、
これが M 角さんの、情報によりますと1974年昭和49年の9月頃から昭和50年3月頃まで東京へ駆け落ちしていた時期があるそうですが、まあ、その前後のその同期の方、まあ、巨人師匠、うん、はい、あるいは新助師匠とかどういう思いでそのさんまさんのことをその時思ってらっしゃったのかということをお聞きしたいと。
なんでいてへんのかなと思いながら、別に女の子と駆け落ちしたというのはあんまり僕らの耳には入ってきてなかったんですよ、
はい、
なんか好きな女を追って追いかけていったって、駆け落ちより追いかけていったって聞いたけどね、二、うん、人で行ったんじゃないしに、はいはいはい、東京行ってしまってそれで追いかけて行ったと、そう聞きましたけどね。
そのね、巨人師匠、決対のこと聞きますけど、うん、ずっと決対のことばっかり聞いてるんですけど、時期がね、さっき巨人師匠にお渡したファイルでね、
はい、これね、いただきました。
10月のね、何ばか月のね、はい、上席が、ちょうど、岡八郎師匠と、洋之助北谷師匠と、うん、ダブルヤングさんと、うん、で、松之助師匠が出てるんですよ。うん、はい、でね、よく、新助さんとか、うん、光雄さんがね、この時に、これは、言われてたんからそのまま伝えますけども、うん、実は松之助師匠が、弟子っ子を集めて、うん、いや、実は杉本出て行ったけれども、うん、絶対戻ってくるから戻ってきた時には普通にしてやってくれっていう言われたと、松之助師匠が。でその時にもし巨人師匠がおられたら、うん、ここちゃうかなと思って僕ポスターを持ってきたんですよ。でこの時に新喜劇に岡八郎さんとあと奥さんの青木さんがおられるんですよ、巨人師匠
の。あ、僕の嫁
は
ね、
はいはいはいはい、でちょうどこの頃かなと思ってね。でその東京でさんまさんがね、長嶋茂雄の引退試合を見てたっていうのはよく言われるんですよ。一人ぼーっと。小さい、パチンコで買ったちっちゃいテレビで。だから、10月は間違いないんですけれども、10月のこのあたりちゃうかなって思っててね。
でもね、松之助師匠が集めて、弟子集めて、はい、うん、帰ってきても頼むわなっていうのは、僕ちょっと記憶にないですね。
ああ、そうですか。
あったんか分からへんけどね。
新助さんよく言われるんですよね。
あ、ほんならあったんか分からへんね。
はい、
うちの師匠も忙しいもんでね、あっちこっち行ってありますから、ついていかなあかんし、
はい。
はい。それは僕は参加してなかったと思
う。ああ、そうですか、はい。で、ちょうどダブルヤングのパンチ光雄さんも同じこと言われるんですよ。
あ、ほんなら間違いない、
はい、だからこれちゃうかなと思ってね、この何ばか月じゃないかなっていうのがあってね、
はい、これ言うとじゃ嫁んとこちゃんの目に似てたからやんな。
そんなことない、
そんなことない。
いやいやいや、
この時奥様とお付き合いされてた、
もうされてるんですか。
1月、いや、12月29日ぐらいかな、その年の。
はあ、はいはいはい。
まあ結婚前提として付き合ってくれって言ったんですけどね。
はあ、そんな明確に日付まで覚えてらっしゃるんですか。
それ、そのあたりだったんですよ。
その頃ですか、はい、岡八郎師匠と家族対抗歌合戦出られたのは。
そうですね。その後ぐらいかな。
そうですよね。
岡八郎さんのいとこや言うてね、顔は似てるから言うて出ました、ね、はいはい。
出られて、その後に車でちょっと事故起こされるんですよね。
そうです。
あれから師匠との絆が深まるという。う
ん、そうですね。
確かそんな。
はい。普通やったら完全に首ですけどね。
はいはい。
師匠の車に乗っててぶつけて、はいはい、師匠の車が廃車になったぐらいからね。はい、普通だともう完全首ですよ。
はいはい。
運を言わさず。うん、やかましい首って、よう言う話聞いてくれはって。はい。
正解。それがすごいなと思ってね。
12月29日でいろんなことあるんですよ、僕。
あ、そうですか。
嫁はんと同棲してるときにその後やけど、
はい、
嫁はんが、ひったくりに会
う
て、
うん、
で、金取られて、どうして、年こそとかいう、
は
い、二人でね、ちっちゃい、アパートみたいな。
はい。
ほんだらその時前田五郎さんが、そのニュースに載ったんですよ、
はい、
僕らちっちゃくね、
はい、
青木美希が取られたとかね、はい、だからそれで前田五郎さんがみんなにカンパしてガー金集めてくれはって、
はい、
でこれでなんとかせーってお金ぐらいあったんですよ。
ああ、そうですか。
まあ 20% ぐらい取ってあったから、
そんなことないし、そんなことはない、
そんなことはされてない
でもおもろいですけど、
いや五郎師匠も優しい方でしたからね。
ああそうですか。
それが29日で、何かあったら29日に怪我したり、12月29日では案外僕の鬼門なんですよ。
あ、 ああ、そうですか。
で、それ、でも、それを言うたんは29日でさ、結婚前提として。
その29日で思い出しましたけど、あの、その次の年ですよね、デビュー次の年に、M角さんも来てますけど、スタジオ2時で、巨人阪神さんが、年末の年忘れの漫才大会ありましたよね。
はい、ありました
よ。で、優勝されたんですよ。
はい。
それ僕は見てたんですけど、その時の2位が、それこそサンマコロッコやったんですよ。
うわ
ー、はい。
サンマコロコね。
ありました
でしょ。不思議な漫才ですけどね。まあ話が同士やけどね。
はい。モノマネばっかりやり倒すみたいな。うん、
それも12月29日ちゃう。
それ12月29日です。
そうです。昭和。12月29日でね、なんか、
なんかそうなんです
よ。あるんですわ。
昭和51年の12月29日で、で同じ質問が M カクさんからも来
て、そうなんですよ。
なんやねん、この二人
は。3人しか知らない
。いやいやいやいやいや、今日はもうそういう
人だ。M カクさんと柳さん、柳田君と僕しか知らない。
僕は1976年、僕12月16日に生まれたんで、まだ生まれて2週間ぐらいの時ですよ、のお話ですよ、ね。
そうか、そうか。うん、
いや、あの、このスタジオ2時の大会も、いわゆる大阪では、そのね、新人にとってはすごい大きな大会やったんですよね。
ああ、もう大きかったですよ。はいは
い、そうですか。
10万円もらえるんですけど、
はい。
当時の10万円っていう、
まあ、それもあるし、まあ、価値があって。で、その次の年に、新助龍介さんが出てくるんですよ。はい、で、優勝するんですよ。
あ、うん、そうなんです
か。確か。でもなんか、巨人阪神さんの方が、やっぱ先行ったなって感じは僕はしてましたね、子供ながらに。
あの、新助師匠が NHK のコンテストで優勝できなくて、はい、なんかトロフィーもらってトロフィーを捨てて帰ったみたいな話を。
花束掘ったというか、花束受け取れへんかったね。はい、2位やったんか、2位が3位やった
ね。3位ですね。
はい。
はい。
なんで、まあ僕らはもちろん見に行ってたかな。はい、そんな人あかんやん言うてんけどね。
はい。
あかんかん。こう優勝ちゃうかったらあかんねん言うて。言ってた。鼻鳴らしてました。
いや、
ずっと地獄の章やった。
やっぱり今から考えたら、やっぱ巨人阪神の壁がでかすぎたんやと思うんですよ。さんまさんが、女性を追ったりね。はい。新助さんがずっとこもって京都で、なかなかデビューしなかったんも。
なんかサパークラブで働いて
らっしゃった。サパークラブで働いてて。
さんまさんの、その、
違います?
追いかけたのは全然関係ない。
関係ないですか?
それ関係ない。もうただ女が過ぎていったりとか。それは全然関係ない。
はい、はい。
漫才やってからね、はい、僕ら漫才やってから、新助は漫才では巨人阪神に勝てへんな、とかね、はい、真面目な漫才では無理やな、はい、で、ほんで、まあ、自分が一人になりたいからやけども、竜として僕らがいてるし、うん、ダウンタウン出てきたから、はい、俺はもう漫才、俺の仕事は終わったと。だから、解散じゃなしに、うん、あ、仕事終わったんやと、言うて辞めましたからね。
うん、
で、一人になったけどね。
うん、
うん、
なるほどな。
いやー、柳田さんもよくご存知ですね、やっぱりね。
いや、もう時間が止まったらええのになって、まあ、思ってますし。あと、
ものすごい怖い、
目が合ってないですよ。
まあ、
急に老眼入って、さっきから。急に老眼入って。ね、
一昨日ぐらいから一睡も寝れないっていうラインが来てたんですよ。柳田さんがもう巨人師匠に質問することを想像したら。
はい、ごめんな、病気にさせて。俺、死と病気にさせるじゃん。
いや、死ぬと思います。
いや、もう、ずっと、いろいろ調べたいし、もう、巨人師匠とこの資料部屋に入って、全部整理したいぐらいで。
巨人師匠も、すごい、昔出演された、うん、番組の、そういう、何ですか、ビデオとか。
ビデオとか。
残してらっしゃいますよね。
もう、ほとんどある。もう、うん、最初、なんかの番組で優勝した時、賞金もうたら、その賞金では、ビデオ買うたから。もう、でっかいでっかい、VHS、あ、じゃあ、ベータマックス、あれ、ガチャーやつ、もう、20キロぐらいあるやつな。
当時は、全然そういうのが一般的に家庭でない時代です
ね。全然なかったです。はい。
巨人師匠ってそういう影響下ってあるんですか、漫才の。
誰の影響を受けたか。
あんまりわかんないっていうか、ものすごいもう、初めから巨人阪神になってるんで、そういうビデオとか見られて、いろいろ、研究されてるんですか、自分のを見られてるんですか。
自分のを見ます
ね。ああ、はいはい。
そうやな、そう言うたら別にね、
はい、
大好きな漫才師って いなかったんですよ。
そんな感じですね。
はい。
うん、
まあ、好きな漫才師は、はい、糸越先生とかね、はい、もう、ああいう上品な漫才できたらいいなとは思ってましたけども、はいはい、そうですね、別に目標とかはなかったですね。
うん、
ただデビューして、なんか、よくかけるめぐるさんに似てると言われたから、まあ、ここをまず抜いてとか、
はいはい、
ボンチさんを抜いてとか、
うん、
そのなんか目標は決めてましたけども、はい、好きな漫才師はいなかったですね、そういったら。
もう、入ってきた時からすごかったんですけれども、その、僕ね、ちっちゃいながらにすごい巨人阪神の凄さって、はい、なんかね、音程の合わし方がすごいなと思ってて、今ね、僕ね、子供がいるんですけどね、その40年ぐらい前の巨人阪神さんの、はい、例えば、 あの、結婚式のネタがあるんですよ。
ありますね。
で、パパパパパーン、パパパパーン、パパパパーン、パパパパーンって、
そうそうそう。
下げるっていうね。これ音だけで聞かしても、当時2歳ぐらいの子供が笑ってたんよ。
ほー。だから、そういう英才教育を施して
た。そうそう、施してた。いや、だから結局は僕、あの、巨人阪神さんって、あの、普通にパパパパンパパパンって文字に変えたら何も面白くないやん。
まあそうですよね。
ね。
う
ん、それを音で、はい、耳で聞いて、うん、あの、阪神さんもやって、巨人さんもやってっていう、その耳の凄さがすごいなと思って。うん。あとね、これはものすごい、今も言いたいんですけど、はい、時々ね、巨人さんがね、もう僕たちはスピードがなくなってきたから漫才はやめようか、みたいなことを、まあこの間も八方師匠のやつで、黄金伝説言ってはったけど、はい、僕ね、今も聞いてて全然それが何とも思わないのは、漫才ブームの時にたけしさんとかしんすけさんが早い早いって言ってたけど、
はい、
今でも思うんですよ。巨人阪神さんの凄さって掛け合いのパスが早いのよ。たけしさんが一人で喋ったらめっちゃ早いのはわかんないけど、巨人阪神さんでやりとりのこのサッカーで言ったらパスの出し合いのスピードがこんな人はいないのよ。それは今もいないし、おそらく、向こう何年もいないと思う。
あの、ウーマンラッシュアワーのお二人とかでも、まあ、村本さんが、
そうそうそうそう。
お一人では
あの速さはいけんねんけども、巨人阪神のパスの出し合いの、なんていうの、すごいサッカーを見せられたみたいな技術はないんで、
細かいパスを重ねて、ゴールするっていう。
それはもう巨人さんも阪神さんもめちゃくちゃうまいんでね。
まあ、喋りも本当に僕とかも早いんですよね。なんか原稿用紙でこう書き直した人がいてて、うちの漫才の一番早い時のと、それとあの、黒柳徹子さんの喋りの早いのと、原稿に書き上げたら、僕との、やっぱり、文字数多いねん
って。はいはいはい。
そうですか。
うん。で、あの、漫才の若手、まあ中堅なるが、ウーマンラッシュアワー村本でも、はい、それから、東京の誰、トータルテンボスの、
はいはい、
大村くんの方とか、はい、それからノンスタイルの石田くんとか、はいはい、なんでそのはっきり喋れて早いこといけるんですか、
はい、
まあ、今、柳田くんが言うたように、はい、その合間が僕とか短いんかかれんね。
そうですね。
掛け合いの、はい、その層かかれん、
はい、
うん。よくあの、一番いい漫才って、ラジオで撮った時に、こう、ハサミが入らない。
はい、
カットできないと、
はい、
どこ、ここ切ったらどっちかの言葉に引っかかるなという、うん、なんか、それを、なんか、一番ええ漫才として昔から言われてますけどね。
あの、いわゆる師匠の、はい、あの、岡八郎さんがね、はい、漫才組まれてた時の漫才がそういう漫才ですよね。
早、
うん、
いです。
あの、早くって食い気味の漫才なんよ。
う
ん、
ほうほうほう。
だから、いでたちとか、はい、岡八郎さんが漫才やられた時とか、巨人師匠と ほとんどそっくりなんよ。
ああ、
シルエットが。
もう弟子の時からよく言われますけど、
ね。あ、そうですか。
もうそっくりやで言う。
そっくりなんや。
どんどん似てきたねとか言われます。
そっくりなんや。ほんで食い気味でガッと入るところとかすっごい似てんのよ。
ずーっと似てたんですよ。もう、蝶やった時期もね、僕42でやったからね、
そういうタイミングう
ちの
師匠も。
そんなんも一緒やったんでね。うん、でも、で、うちの師匠はもう、まあね、その、まあ、アルコール依存症になって、うん、脳打症になって、うん、そこだけは絶対にんとこうと思ってね、うん。で、めちゃめちゃ飲んではったから、
はい、
その飲むのも僕はそのある程度飲んでも、ちょっと3日休むとか、
はいはい、
そういうふうに、そういう体の部分だけは岡八郎ににんとこうと思って、うん、それはもう反面教師みたいで。はい、そこら辺すごい師匠ですね。
でも今も昔も巨人阪神の声って高いのよ。
高いですね。
だから高いから面白いのよ、声が。同じようなこと言うてても。
なんか私も40とか過ぎてきたら漫才とか見てて、
うん、
なんかやっぱりその音程とか心地よい音とか、
ありますね、
なんかそういうのが変わってきた気がして、そういう意味では
メロディーが綺麗なんですね。
なんかそういうところに重視するというか、うん、若い頃はなんかシュールな感じの、
はい、
が好きやったりしたような気がするんですけど。
ね、でも一つ言えると思うよ。はい、僕の特の漫才は割とポンポンと早いし、ほんで、まあ、ネタも軽いネタをこう、うん、まあ喋っていくわけやんか。はい、例えば、小玉響ちゃんの、小玉さんとか、
めっちゃいい
ぞ。それだ、ああいうネタはネタでね、そういう声が覆ってくるんですよ。
うん、
のりおさんが、要は自分勝手なことをのりおさんが喋ってはりませんか、あれはのりおさんガラガラ声で、あれでいいんですよ、はい。あれをね、軽い僕らの声でやったらあかんと思う。だからね、漫才の色にも、その声が、僕とこはその、僕とこの声に合ったネタをやってる
そういうことか。
だと思いますよ。
声質ありきでネタやったはんねん。
そう、かかりません。
かもしれない。
こういうネタ、こういう声やからこういうネタを、はい、に、ネタを作ってしまうっていうのもあるから。
いや、しんすけさんも生で聞いたらすごいやっぱ通りづらい声なんよ。
うん。
でもそれを早く喋ったり遅く喋ったりすることで、ピッチを調整しはるっていうかね、さんまさんも鶴瓶さんも声質は決して良くないからね。
ああ、そうかもしれないですね。うん、
でそれを遅く喋ることによって聞きやすくしたりね。
それとね、露出の問題ですよ、ね。はいはい。さんまさんも鶴瓶さんも、新助さんも、ものすごく出てたでしょ。はい、で、新助の方が最初、何喋ってるか分からへんって先輩方に言われてました。
そうですよね。
それがね、どんどんどんどん新助が喋ってることをテレビ、ラジオで聞くやんか。うん、あほんだらね、分かってくるんですよ。やっ
ぱそう。耳が慣れてくるんですかね。
はい、例えば、家におばあちゃんがいてるとするやんか。はい、で、おばあちゃんはっきり喋れへんねんけど、はい、自分とこの家族には分かるやん。はい、近所の方に、あんたとこのおばあちゃん何喋ってるか分からへんなってこうなるでしょ、ええ、違うね。家族に分かるように、ようさんようさんその言葉を聞いてると分かってくるんですよ。だから、ウーマンらしい村元なんかでもそう、はい、最初全く分からへんけど、最近聞こえるからね。うん、
聞き取れますよね、全部。
というのは、あんまり彼の喋りは変わってないと思うんですが、うん、こっちが慣れてきてるんですよ。
スピードラーニングみたいな。
そうそう。聞き慣れる。
ああ、
うん。それがあると思う。
はいはい。うん、なるほどな。
ウーマンラッシュアワーのお二人が、年末にザ・漫才で、時事ネタをされたんでご覧になられました。
うん、ああ、知らない。
なんか、それは結構、
社会的なネタ。
いろいろ、アメリカの基地問題の話とかっていうのを。
原発の話とかね。
原発
の話
とか。それ村本が、勝手に喋らせ
て。喋ってっていう形で。はい、
ただ今、劇場でやってるやつかな。
あ、劇場でもネタされてるんですか、
ね、村本一人です。バー
ッと
喋って。そうです。あ、今でやってるやってる。それはもう、この間、西梅田花月で一緒やったんですよ。うん、で、僕らの前がウーマンラッシュアワーで、ガ、はい、ーやってんねんね。まあまあ、受けてるんよ。
はいはい。
あかんねん、出ていくやん。
はい。
つらでんねん。また僕らも早いなと思う。
ああ、そうですか。そういうもんですか。
めっちゃ早いなと思う。
はいはい。
でも、お客さんは村元の速さを聞いてるから、僕らの速さには十分ついてきはんねん。
はいはいはい。
やりやすいね。
あ、そうですか。
一番困んのがゆっくりやられる漫才の後、漫才するのが、ちょっとパンと早いこと言ってしまうと、お客さんが、うわ、早ってこう引きはんねんね。だから前の漫才、自分らの出る漫才、前の漫才の、テンポとかいうのも考えて、喋り方を最初出るとき喋らなあかんね、
うん。なるほど。
それはありますね。
もうプレイボーイで書くこといっぱいありますね。
まだ
まだ。まだまだ。まだまだ。
もうない
日本で一番面白いドラマやから今。
いや、そうかな。
うん。
安い言われてやってますけど。
いやいやいや、
でも、ああいうね、M1 の審査員とかされてて、
はい、
その、なんて言うんですかね、もう僕ら、まあ、テレビで見てるのと、また現場で見られてるのと全然違うかと思うんですけれども、
全然違
うんですけれども、
はい、
どこに一番重視されて点数をつけるときっていうの、巨人師匠の中で配点の。
まあ、今ね、はい、M1 に残ってる子は全部うまいわ。もううまさをどうのこうのじゃない。
はい、
もううまさはもう同点と思って、同率と思って、
はい。
で、そうすると何がおもろいのかと。で、さっき言ったように、銀シャリなんかでも僕らに考えられないようなネタをやってくれる。はい、で、その驚き、サプライズのネタ、はい、そういうのを見ますね。で、笑いのもちろん王様、あんまりおもろかっても、テンポが、その、100点のネタが3分に1回だあかんわね。それとは90点のネタを、3分に5回のがいいわけですよ、そういうとこ見ますね。でお客さんの、まあ、受け方もあんまりこれ重視しないんですけども、はい、僕は、そう見ますね。練習量を迎え見てんけども、もう練習量なんか今全員が練習やってるから、そう練習量なんかもう全部見えてまうからね、そんなんもう今点数に入れてる場合ちゃうなと、最初の方の M はちゃうかったけどね、どんだけ練習やってんのと、キングオングなんかもうやりすぎちゃうかいうぐらい早かったからね、やりすぎとばあかんねあれね、無駄な稽古は稽古にならんという時もあるんよね。野球でもそうやと思うよ、間違った練習やってもなんぼやっても生まれへんやんか、バッティングとかなんでも
逆に慣れすぎてしまうっていう
ことなんですか。そうです、お客さんを置いていってしまうという時もある。
あ、すごいな。
いやでも
そうか、
いやいややっぱすごいのよ。やっぱずっと思い返してみたら、阪神師匠でも二十歳ぐらいで、
はい、
まあそれは2年も3年もやってはるからやないけど、
はい、
いわゆる笑い待ちとかやってはったもんね。19、20歳の子がやで、今から
。笑い待ちをする10代。
そうそうそう。で、それを見てた僕もいたけど。
まだ10代行ってないぐらいで
しょ。行ってない行ってない。
それは昔ね、僕ら笑い待ちできへん。今でも割と詰めてこう、
はい、
こう笑い待ちせんとこう言ってしまうタイプなんですけども、誰出てけへんな。あ、小浜小浜師匠。
はい。
小浜師匠。
はい。
超えた方だよね、はいはい。だから、
八代智子さんのおばあさん。
そうそうそう。あの方に、巨人半人さんちょっと早いよって、面白いねんけども、それ笑い待ちしなあかんよってこう言われたんですよ。はい、ほんでそっからちょっと、あ、そうかなと思って考えたことはあります。
はぁ。
うん、
恵まれてるよね。
いや
そういうこと
も小浜師匠は、小浜師匠とこう分かり合った時に、はい、あの、もっぺん漫才するネタ誰がええって、巨人さんやったらやるって言うところやった。
へぇ、
もうこんな光栄な話ないですよね。
へ
ぇ、今、巨人師匠が、もし阪神師匠以外と、どなたかとコンビを組みたいって言った
ら、いや、俺漫談する一人で。漫談もう誰も組みたくないです。
いや、寂しいな、それは。
いやもう阪神君は素晴らしいですから。
売れ続けてるコンビやからね。
いやすごいです。もう
漫才師で言うともう前人未到やから。あの一人やった鶴瓶さんね。もう全然ずっと売れてる人。
デビューから
ってことですね。デビューから売れてる人。もう巨人阪神さんもデビューからずっと売れてる人。
僕もほんまに子供の時にも、うん、もうね、物心ついた時からあのずっと出られてて、はいはい、まさか自分がその高校生になった時に弟子作った思いなくて、で、まあ、あれから24年ぐらい経って、今こうやってラジオでご一緒させていただいてっていうのはもう今日のこの道録はもう過保にさせていただきますんで、もうこれね、あの、ナイターオフでやってるんですけど、もう今日終わっても本物と言いますか、もう2月から。
また2、30年したら柳田君こんなんありません
よ、ね。いやいやいや、もうちょっとまだ
吉田
さんよ。全然もう2ページしか進んでないですよ。
そう、ごめんごめん。
いやいや、
この年表で。
またもう本当にお願いしますよ、もう。
柳田さんがね、あの、
はい、巨人阪
神の年表を作ってこられたんですけども、
いやいやまだまだです。
まだあの、昭和54年までなんで。
まだまだまだ。まだ、しかも今日49年しか行ってへんやん。
49年しか行ってへんやん。あの、1年目まで、ね。あとだから40年分のお話をお伺いしないと、はい。はいといけないんで、
はい、今度はあの KBS の特番で、
はい、そうですね、
7時間ぐらいずっとやって
ます。KBS でもお二人がすごい喧嘩をされたこともあった
ありました。本番中生放送で喧嘩して、もう喋れんの喋らないと喋れんかってずっ
ラジオです。
僕ずっとそのテープ聞いてて、聞きすぎてて、聞きすぎて切れて兄貴にボッコボコどつかれた。ちょうど三郎四郎さんがゲストに出てきて、ちょっと阪神さんもね、同級生からちょっとテンションおかしかったやん。ちょっとカッコつける感じやった。
あ、四郎さんと阪神師匠が同級生なんですよ、
ね。四郎君と阪神が同級生。
なんかね、巨人師匠がちょっと怒らはってん。ちょっとカッコつけすぎちゃうか、言ったら、ほら、阪神さんがわーって、切れて黙って。あれはすごい。
喧嘩の原因まで覚えてんの。俺ははっきり覚えてない。
いやいやいやいや。
興奮してるからね。その時喧嘩して、ガーッと思って。
いやね、柳田少年も40何年後にこうやってね、巨人師匠ご本人に疑問を聞けたっていうのは、はい、いやいや
うこんな本当に素晴らしい方研究やられる方がいてあるってこっち側ありがたいです。
いやいやいや、ありがとうございます。本当に
まだまだ
まだまだあ
の40年もありますんで、は
い
は
い
は
い、
また
わかりました。また、
はい、ありがとうございます。今日は本当にあの90分、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
八方師匠、金師匠、お酒に勉強させていただきました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
巨人師匠変えられたわけですけれども、
もうホッとしました。
いや
面白かったです
。そうね、巨人師匠が変えられるときに、はい、ちょっとあの柳田君と一緒にご飯行こうと
ほんま
言うて、
まあ、
見せました、
はい、いやもう
ちょっといろいろ逆に多分自分も忘れてることを、
は
い
は
い、
うんうんうん、
記憶を喚起させてほしいっていうことかなと、
はいはいはい、
今日ねこの年表作っていただいたのが1年分ぐらいしか進んでないんですよ、
ね、1年も進んでない、ね、
半年ぐらいです
、うん、半年ぐらいだね。
あでもうほとんど柳田さんが質問して答えも
そう、ね、クイズ問題
だね、まあ歴史的な、
ね、クイズオール巨人知ってますかみたいな感じだったね。時々はーって顔を何回もしはったからね、
はい
は
い
は
い、
大丈夫、
マジで、いや本当にね、はい、いやすごいな。で彼は何をしてるんや
一番気になるね、それは。
いや僕もよく分からない
言うてくれ。
じゃあ何してるんだか分からんまま
付き合ってる。単に好きなやつやっていうのは分からへんもんな。
そこで言うてますよ、
うん、
いや今回でも貴重な体験っていうかね。いや普段からこんなことしてんねんけど、
はい、
やっぱり本人に会うと思ったらやっぱりもう寝れんくって熱々になってきて、で急に老眼始まったんや
どういうことそういうもんなんですか。
老眼、いや分かんない、
老眼ってその精神的なもんで始まったりするんですか、ね、
急にもうピントが合わへんようになって、メガネ買って、うん、もうピントが合わへんようになった。
すごいですね、もう、うん、そのぐらい
吸い込まれるかどっちかやと思って、うん、本番中もなんで俺の前に巨人さんにおんねんとか、ね、
あいやでも本当にね、うん、その巨人師匠のこの テーブルを挟んだ、うんうん、迫力というか、うん、優しい方じゃないですか。そうそうそう、ものすごい優しい方なのに、うん、迫力があるじゃないですか、やっぱり、うん、ねえ、
でそれをやりながら M 角さんのメールも来てたの分かってたから、はい、これも振らなあかんって、もうここに M 角さんも入り込んでたからね、憑依、
う
ん、してたから、
もうそうですよね、柳田さんの中に別人格のもう一人の、
うん、そうそうそう、あれがほんまに来たもんね、
園芸いた子
ですね、だから M 角さんのやつはもう振ったもんね、
そうです、
あの状況の中やけど、はい、もうこれ聞いてくださいみたいな感じで来はったから、帽子かぶったまんま生き量みたいな感じで
入り込んでましたね、
入り込んで来はった。でもまあ今日はっきりできたことも何個かあったからね、
よ、
は
い、かったと思います。
いや音源をね、うん、ちょっとやって、やる前に巨人師匠に聞かし、聞かして、うん、
聞かせてもらって、
聞いてもらって、恥ずかしいなって言いながらも、めちゃくちゃうまかった。
すごかったです。昭和50年でしょ、デビューしてすぐで、
半年
であの域に達してたっていうのは、
あんなおれへん。
でもそれこそ、その他の人の、その芸人としての道筋を、逆にあれが、あの漫才が、あの方向性を決めたところありますよね、周囲の方の。
そうそうそうそう、ね、だからもう新助さんなんかは特に、もうあんなとこ行かれへんもんね、あれ、まあ、例えて言うてええのか分からへんけど、ほんまにノンスタイルが10年12年かかったことを半年ぐらいでやってる感覚かな、
阪神師匠18でしょ、
18歳って言ったら高校卒業したてやで、
そうですよ、
どうどう、大学で言ったら1回生やで、
1年生
もね、1年生であんなんできへん
も
ん、
自己紹介もできへんし
大学入っててもスカみたいなもんやで、
はい、まあまあまあトロトロ喋ってますわ、
そっから入ってあの息やもん、
いや
もうなんか、もうよく分かってない、
隅田さんのやっぱ振りも良かったよ、やっぱね、
信頼関係、
信頼関係感
じ、いやもう俺もうボーっとして分からへんもんね
いやだからね、いろいろ話したいこともあったんですけど、やっぱりね、うん、1時間半じゃ、
全然
話し尽くせないですよね。
後半すごい書き込んでいったね。
いやいや、もうこのまま。
なんかね、M1 のこと聞きたい人かっていうのもあるかなみたいなメールとか読んでたよね、とかもあったんですけど、でも、あの時間じゃやっぱ聞けないですね。
は
い
は
い
は
い、
全然
やん。気がいります、
ね、もうこのままもう、ここ止まったらええのにと思って
言ってましたな。
もうね、
時間とマネージャーが来て、祇園ヶ月の出番なくなりましたって言わへんちゃうかなと思って、やっぱり奇跡起こらない。
そこまで起
こった。にね、このスタジオ鍵かけていただいて、
そうそうそうそう、
巨人賞軟禁して数値女子みたいな、何年間か
数値女子長く付き合ってい
かない、もうずっとずっと回したい、
はいはい、
いや僕もね、やっぱりその、普段お会いしても、はいはい、そのなんていうんですか、園芸好きとしての面は見せないじゃないですか、うんうん、はいはい、
まあまあ、
その見せへんね、それはこのブースやから見せんねん、
ね
え、居酒屋ではあそこまで喋らへんのちゃうかな、
人間になっちゃいますから、
まあ、最近どうだよみたいな感じで近況報告とかで終わったりすることが多いので、そういう意味ではこうやっていろいろなお話を聞いたのは、
いや貴重やったね、
芸の考え方とかね、ちゃんとご本人が喋っていただいて、
なかなかないもんね、
はい、
あの新助さんは喋らはっても、さんまさんは一切喋らへんし、
そうですよ、
小枝さんも喋らないし、あの頃の歴史的なことも言わへんし、自分のことも言わないし、
はいはい、本当に答えていただきます
、ね、ほんでね、よくね、あのこの間の放送の時も、漫才師で人格がわからない漫才師はダメやって、僕も隅田さんもよく言うやんか、でもね、巨人阪神さんの漫才のネタを聞いてたら、実は内容であるんよね、
はいはい、
だから阪神さんしかできへんし、巨人さんしかできへん、ネタではあったな、やっぱり、
阪神師匠が、安井師匠土下座された
あれすごかったな、
聞いたことありました
いや、なかった、なかった巨人さんは知ってた、あのタバコを吸ってて、あの消したっていうね、灰皿に水入れたって話は聞いたことあった、
阪神師匠文珍師匠にも切れたことあるって聞いた
し、ね、あるんちゃう、
いやでもすごい、
だってその時のなんか安師匠の、安師匠がタバコを吸ってて麻雀がしてる時に、巨人師匠が水をかけたと、そこにも吸うなっていうことで、でその時新助さんやったと思うんだけど、俺ほんまにあの全然見えへんフリすんの大変やったってもう目の前に見えてることやけど知りませんっていう顔をやって
怒ってないもんやと、
何も怒ってない、見えてないよと、
そんな現象起こってないよと、
じっと目そらした
かし、火はついたままよと、タバコそのままよと、消えるわけないよと
っていう話があって、あれほんまなんよ、いろんな人に聞いたら、でさんまさんはそれを面白おかしく言わはるけど、はい、なんかいろいろ性格バレるね、
笑けるわ、 でも阪神師匠最強伝説中はやっぱ出てきたね、
はい、ちょっと
ここにやっぱそれは17、18でこんな世界でどっぷりでトップ走ったら、うん、ちょっとはやっぱりずれるもんね、
うん、
うん、すごいわ、もう天然っていうか養殖じゃないもんね、うん、
やっぱりそこがね、
ボーントゥー芸人、
いやほんま、あ
のボーントゥー漫才師、
ナチュラルボーン、
ナチュラルボーン、
生まれながらの
漫才師。
それは私がね18の時に毎日接してたら、うん、やめんの分かるでしょ、
分かる、
大学に戻ろうって思った
これは無理やな、
いやそう
なんですよ、あなたも早咲きでよかったよ、
しかも18やろな、18やろ、
うん、18なんか自分の18と考えたら全くやもんね、うん、
いやだからね、最初はそういうテレビをきっかけに、うんうん、まあ、そのまま弟子につかせてもらってたんですけど、うんうん、途中から、うん、やばいやばいやばいやばいやばいってってなって
こんな人
これやばいやばいっていう
だから巨人さんも4年ぐらい働いてんやろ、うん、まあ、言ったら4年5年働いて出てるから、うん、まあ言ったら高校卒業してまあ社会人、うん、社会人が入った楽屋に入ったような人やから、
ね、
やっぱりああいうキャラが生まれて、今までそんな人おらへんやん、
う
ん、
あ、そうですね、皆さん学生
皆さんまあ中卒高卒で直入ってっていうパターンやけど、はい、巨人師匠は自分とこの卵屋さんといえ、はい、4年5年あの気配りで来たわけから、うん、
客商売ですかね、
うん、そら売れるよね、アホに見えたと思うよ絶対
引き続き柳田さんのテンション止まんない
ですよ、いやでもねいやもうね
すごいな、
いやもう今度また
またね、
またね、
機会をいただいて、
そうそうそう、私もちょっとね、これまたじわじわ来ると思うんです
よ、いやそうやと思いますよ、いや僕向こうで聞いたが面白かったで、ガラス減ってきて、
僕この感覚ほんま娘生まれた時あの住田さん分かると思うけどね子供生まれた時って変な感覚やった やん、
わかります
よ、俺親なったでみたいな
それとちょっとニュアンス、
そう、
いや僕ちょっと違うかな
あのふわふわ歩いた
ふわふわ
宇宙を歩いたらこんなんで娘
だと現実味ない感じ、
うん、あとね僕娘生まれた時にね、うん、誰かれなくね喋、うん、りかけたことあるね、今日宇宙に娘生まれまし
たやからね、
マジでですか、
うん、もうハイになって、
はいはい、
でも今日がそうやって
今日多分だから柳さん
まやってしまいそうね、俺さっき巨人さんと50センチの距離で喋ってって言うてしまいそうな感覚あるよ、
ね、ほんでねまたねすごいことに、うんうん、この KBSから出て行って、うん、そのね巨人賞が次祇園、はい、ヶ月の出番なんで、はいはい、行かれる時に駐車場行ったところで、はいはい、KBS の今日テレビで、はい、ボロさんが収録に来られて、ボロさんが出てくるタイミングで巨人賞と偶然会うて、ああボロさんって話になってお二人で話し込んでらっしゃ
って、そうなんや、
新助さんとかあのつながりやもん ね
あります、
あそうなんや、あの12月29日の話もすごかった、
ね、はいはいはい、
そうですよね、うん、12月29日はその奥様と付き合った日もあり、
さんまさんと
戦った日もあり、え、そのなんか喧嘩し殴られた日とかっていうのもおっしゃってませんでした、その
殴られた日はまたちゃうんちゃう
かな、違うんですかね、うん、あの昔、
うん、あったあった2回殴られてるけど、
あのあとビール瓶で腕を、
そうそうそう
やられたっていう、そういう、うん、
あった、いっぱい聞きたいことあったね、
まだまだね、
昭和ね、まだだから僕生まれてないですよ
この年表で、あそうなん
だ、まだ私と辻村先生は、
うん、
照江先生はまだ
あそうなんや、
まだ生まれです、
ても
あそうなんや、
ようやくだからお腹の中に、うん、
マジで
っていう頃の話で終わりましたね、
そろそろみたいな、
いやいやいや、もういやもうまたお会いしたいね、
いやいや、もうきっかけはできたじゃないですか、う
ん、ちょっとねやっぱりびっくりしてありました、やっぱりね、うん、こんだけ好きやと、
うん、
明らかに好きやないですか、
うん、まあ明らかに好きやね、
その
明らかに茶化してへん
から、ね、明らかに茶化してへん
から
、
かかり気味やったんで返答がめっちゃ早かった
で、あの巨人師匠が答えられたらそうなんです、
そうそれです、ネタはこれです、ね、
はい正解みたいなな
んで君が決めとんやみたいな、
いや俺ねあのねいや今回は無理やったけど、
誘導する
ね、いやいや阪神さんの俺絶対記憶あると思う、
うわそれはまたすごいですね、
阪神師匠も面白そうやん、
うわそれはまた
こうやって一つ一つのパーツ合わせていったら、うん、ほんまに歴史の史実って出来上がってくるからね、は
いはいはい、ね、重なり合っていくところと、うん、
見方も違うし、
はい、
うん、いや面白かったね、すごかったね、
うん、やっぱりね、そのなんでしょう、こういう日が来るんやなっていう、うん、私その弟子ついた時に、うん、巨人師匠が OBC でラジオされてて、うん、ゴルフ番組やったんですけど、はいはい、でその時に思ってたのがほんまに、あのまだね芸人の弟子やった頃やったんで、うん、いつか自分もラジオやってとかって思ってたんですよ、うん、ラジオやりたいなっていうのが、うん、っていうのをこう形を変えて、 だいぶ時間経ちましたけど、
巨人賞あんまりラジオやってないからね。
そうなんですね、
うん、で巨人賞こう来ていただいて、うん、もう感無量ですな、ほんまに。もう、ね、うん、もういいんじゃないですか、この2月から
1月
もこれ何回も同じやつ。
いやもうだから
今年のピークはかなり来たからね。
いやもうね、
やっぱ今年のピーク早すぎた、
早すぎましたね。
早すぎたね。
あとはもう抜け殻のようにあと11ヶ月間を、うんうん、
まあ、かも、
もう息を、まあ、息をするだけで、
まあ、それでもええけどね。
もういいですね、初日出ましたよね、うん、完全に。
まあしゃあないわそら、
結局ね、曲も1曲しかかけれなくて
話がね、
いやでもかけといてよかったですね。も
し、まあまあ、最初ね、
1曲かけてなかったらずっと
何しに来てんねんってなるね。
爪やったな。
いやいや、もうため息しか出えんかったなあっていう。いやいやいや
いや、目がランランとしてよかったですよ。もう
目がランランとしてたな。
今年は園芸男子の年になりそうですね。
いやだから
今年は
今年は占うんだ、今年はええって言うたって自分で。
あ、ね、あと2年3年、
あと2年3年ええ言うたったんで、うん、
ありましたね、
うん。もっと分かってほしいのよ、僕、巨人阪神の凄さっていうの
は。いやいや、
でも凄すぎて、
凄、うん、すぎて、いや、普通にうちのおかんでもね、はい、あのおとんでも、おもろい、うん、巨人阪神はおもろいねんって言うけど、うん、漠然としてるから、みんな分からへん
ね
ん
な、分析をね。
うん、
僕もそのね、今日ラジオでも言いましたけど、その3夜連続漫才を見て、改めて思ったんですよ、うん、すごいなと。うん、
それでも自分の漫才まだも見てる
ね。それでまだ半ね、その2日目はちょっと次の日のこと考えていまいちゃったなっていうようなことをおっしゃってるのがすごいな。
でもかなり持ってそうやね、巨人師匠いうのは、資料とかを、
うん、そうなんですよ、
うん、あれはお宝やなと思って。
えまたあの、うん、物取りの目になってる。
いやいや、俺ね、でもね、巨人師匠の前から言わんかったけど、あの、はいはい、江戸城の下りやったやろ、はいはい、いわゆる、はいはい、あれがね、復興かいうのがちょっと下船のよね、ほんまのこと言ったら。宮崎ちゃうかなと思って。ほんでね、俺ほんまのこと言ったらね、うん、あそこから一つだけものすごい聞きたいことあって、はいはいはいはい、実はその江戸城のことでね、いわゆる巨人師匠がその童貞をね、喪失してっていうか、童貞じゃなくなったっていうことを聞きたいんじゃなくて、はい、実はあの時に新助さんと喋ってんのよ、うん、九州巡業で、はい、僕ね、童貞で喋ったのか、うん、童貞後に喋ったかが聞きたかった。いや、これによって、
ね、も絶対聞かれへん
よ。いやいや、だから、いや、かなり思ってんけど、ちょっと今日は無理やなと思って、今日は
というか、
ね、今度ね、その柳田君と飯行こうって時に、
いやいや、
あれが
僕ね、
それ嫌われる
よ。ビフォア童貞、アフターは童貞、
それによって違うと思う。
ビフォア童貞、
まあまあまあ、
感覚はね、人間って違う
ね。童貞以前ってないか、
はいはいはい、だから童貞で喋ってモノマネしてるのと、うん、いや童貞じゃないねんけど、うん、喋ってるの違うと思うね。しかも4つ5つちゃうからね、新助さんと、
はい、あ、そうですよね、
うん、あ、そうそうそうそうそう、あれはほんまに、ほんまのこと言ったらそこを聞きたかって、実は、うんうんうん、その1週間の、ね、空白を埋めたかって
よかったですね、うん、そのね、日時を他のその寄せのあれから特定してるっていうのもすごかったですね、
うんうんうん、まあこれはもうずっと前から気づいてたけど、ずっと前から気づいてて、うん、でその時のメンバーも、まあだから、あとチャンバラトリオさんも入ってたような感じがすんねんけど、まあ、いわゆる巡業で回ってたけど、
うん、
僕はだからその間にひょっとしたらさんまさんってちょっと右につけたんちゃうかなっていうのもあってね、その東京行くとか行かへんとかいうのも、うん、分からへんよそれは。
ちょっと踏み込みが深すぎて、
いやいや、あの江戸城は、
一般のライトユーザーが出てこない、
福岡いうのはちょっと僕の中では衝撃やったね。巨人賞福岡か。でも12月29日に今の奥さんと付き合ってるから、はいはい、いや、まあそっから3ヶ月後ぐらいもんね、
うん、
すごいなと思って。
すごいですね、
うん、いっぱい聞きたいわ、
はい、
うん、
どんどんなんか出てきますもんね、聞きたいことが。
出てくる。で、向こうもつながってくるのよ、
はいはい、
そうですね、記憶がね、
そうそうそうそうそう、はい、でも記憶はつながっといた方が絶対面白いのよ、はい、うん、
今日知らない話ありましたか、基地の話ばっかりですか。
いやいや、あの12月29日に奥さんと付き合い出したは知らん。
それはめっちゃパーソナル情報ですからね。
あの日が大切な日ということは、
ただその青木さん、まあ、いわゆる奥さんがさんまさんに出戻りやっていうのはあれ貴重な体験で、
なるほどなるほど、
だからもう10月のあの上座、あの上席やなと思ったよ、あれは絶対貴重やなと思ったな、
うん、
そうか、この辺やったやなと、うん、いや、よかった、
情報の確信度が上がったと、うん、
今日もこれはオンタイムで聞きたい。
いや、これは聞けますな。
オンタイムで。
これは。
ちょっとね、どっと疲れが今。
今出てきた。
いや、緊張してたね、やっぱね。
いや、緊張しましたね。
うん、
もう
いや飯行こう。いやその中では頑張ってたと思う、すごい、う
ん、いやすごかった、
うん、
もう住田さんもすごいな、
大師匠の前やから
、もうねやっぱりそんなね普段みたいなふざけた感じには振る舞えないです。
普段のうちの放送ね
振る舞えない感じです、まあね、あの冒頭もハマグリスナーの皆さんこんばんはみたいなこと
に、ね、ちょっとローテンションやった
ね。そうなんですよ、ちょっとショーン K の FM の番組みたいなJWAVE みたいになってましたからね。
珍しく深い喋り方、
あの隅田さんとこ の、 あの事務所で喋ってたの思い出したね昔ね。
ポッドキャストで喋った、まあ、あんまね呼びかけなかった、
ね、う
ん、
別にああいう感じだった、はい、いやよかった。ちょっとほんまに今ピント追ってきたね。
やっとですか。
目が
やっぱ緊張とあのワクワク
で、緊張と枠でグッと
おかしになったんちゃいます。
じゃあ全く至近距離にいるのに、うん、巨人
逆に良かったけど、
ね、見えてなかったですか、うんう
ん、
顔が。
そうなんですか。
良かった良かった。
あぼやけた感
じ。ぼわーっとボケてた。
あ
でもこう声が通るから話して喋んやなとかいうのはずっと記憶してたけど、ね、うん、あこの距離で喋る
声がすごいですね。
すごい
あの立ち上がりがねパーンってね
パーンと入るやろ。
そうですあの、うん、一口目がね、
うん、ああいうのはやっぱりもうテンポのものですよね、まあ、トレーニングとかっていう
のも
声は体がね、
うん、こうやっぱりしっかりしてすごいなと思って、うん、
で巨人師匠が自らカールゴッチを意識してたっていうのは初めて知りました。
自ら
出てたもん、ね、いや僕はあのカールゴッチみたいなトレーニングしてはるなっていうのはずっと思ってたもんね。
言
う
てたんやけど本人の口
から自らカールゴッチを
あの登るやつと今は引っ張ってんねんっていうのよかった
よ。いやだからほんまにナチュラルパワーなんですよ。だから、うんうん、腕の腕力だけで登るとか、はい、引くとかっていう、
は
い、
鍛え方
が ね、
うん、俺今日もう一つ言われへんだことあんねん、はい、俺実は巨人さんのお兄さんと大学の時会ったことあんねん。
あそうなんですか、
うん、あの高野の高野って京都の高野の、はいはいはい、今もあんのかな泉屋っていうとこあって
、ありますかね。
そこ俺バイトっていうか棚卸のバイト行ってて、はいはい、その時に巨人師匠のお兄さん、はい、南出で書いた人が卵運んできはって、はい、一緒に棚仕入れの、
それはもう聞かれたんですか巨人
で。俺聞いた
お兄さんです
聞いた、はい、顔一緒なんやもん
南出さんでっていう、
うんうんうん、そうって言わはった、
うん、よくそのあれですね芸人さんのお兄さんに会いますね。
会
うタイプですね、
うん、いやいっぱい聞きたい。もうでももうちょっと体集まってきたからもうやめるわ
聞きたいってそれ俺おたんや言うだけの話でしょそれ
でおいやいやそこから
あるんです
そこからあんの
あるんです
か。なんで巨人師匠が漫才みんなやめていかはる中で漫才続けたかっていう話も今日したかって、はい、実は巨人師匠がその3年4年間働いてあった時に、はいはい、いつも言うてはったんが卵1個売って当時で、ねうん、1円ねんって、はい、っていうことは10個売っても10円やいう世界を用意したはって、うんうん、でも漫才僕ら吉本が安い安い言うても、うん、1回やったら2000円です、うん、10分ぐらい喋って2000円です、うん、こんな商売やめられないですっていうのを言うてはったよ、ねうんうんはい、だから結局はこの売れたから続くのもあるけどやっぱある程度は他 の、うん、あの厳しい世界も知ってるから、うん、巨人阪神っていうのはちょっと変わった漫才師、うん、漫才の業界では変わった漫才師やみたいな話もいろいろしたかったけど、うん、でげんかったね、
うんうんまあ、またこれからつながりますから
我々も今年はちょっとナチュラルパワーを作るためにそういうトレーニングもしましょうよ。う
ロープ登ったり
とか引っ張ったりとか
そう
そこはちょっと足りてないですね。
そらったりなん、うん、
体力
が体験も一緒やもん。
そうでしょう、うん、阪神賞はあのちょっと大きくなった、うんうん、なったかなって思うんですけど、うんうん、そうでも阪神賞のその体のごつなり方もトレーニングなんですよ、うん、実は結構ベンチプレスとかされて
る体幹強さ
が違
いない、
うん、でね僕あの何年か前にメキシコ旅行行って、うんうん、ルチャリブレ見に行ったんですけど、うんうん、向こうのルチャリブレやってるレスラーが、うん、みんな誰かに似てるなと思ったら阪神賞の体験
飛びまくってるわけ
飛びまくってるだから阪神賞は実はそういうこともできるんちゃうかなって思うんですよ
ルチャ説が
ルチャ説がルチャリブレもできるんちゃうかなってマスクかぶってほんまに、ね、ほとんどがでも嫁さんと言っててずっと、
はいはい、この
なんかほんまに既視感というか、ねうん、デジャブというか、うん、あの体験見たことあるなって言ってて、はいはい、ああって、はいはい、阪神師匠の動画長いでしょ動画長くて
小柄でね、うん、胸周りが大きくてね
あのだから動画短いから
スターウォーズの R2D2 みたいな感じやもん
どういうことない
や分かるよ R2D2 C3PO と R2D2 みたいなもんや
ああなるほど漫才の形がね
もう言ったらあれもう奇跡の組み合わせですよね巨人師匠と阪神師匠がそのねえ、うん、40何年前出会ってコンビを組んだっていうことは、ま、
素人のトップ同士みたいなそうそう
そう、ね、だいわゆるあのピンピンのコンビなんよ一、ね、人でもおもろいコンビなんよ、はい、だからあれがあんまりいないね最近の漫才師では、うん、で要はブラマヨ説ってよう言うやん、うん、スタンハンセンと、
はいはい、
ブロザーブルディのコンビやって言うやん、はい、でも巨人阪神も実はそうなんよ、
ね、
ピンピンで強いね、
う
ん、
なるほど、
うん タッグでも強いし、まあ、シングルマッチでも強い。
阪神師匠はルチャなんで、うん、マスカラスか、はい、そう見るマスカラス、そういうメキシコ系なん
で、そうそうそうそう。いやいや、でもね、一人一人おもろい人あんまいないよ、うん、実は、
う
ん、
そうですね、
実はいない。コンビって、コンビってどっちかが強くてどっちか弱い方のが回りやすいんだけど、うん、実はいない。ブラマヨくらいかな、うん、今やったら
両方強いのは、
両方強いのは、うん、いないいない。実は巨人阪神もそうや、ストロングはやってない。
これ
塩舐めて酒飲んでる、
ね、これだからね、今午前中収録したからよかったの。これもし夜やったらやばいですよ、ね、もう飲んだくれますよね。
俺今から西明石行かなあかんねんけど俺これ最後の可能性あるで、ほんま。俺乗り過ごすかなんかあるあーゴーンって倒れ気するもん。
うん、もうだからダイイングメッセージというか、そう俺このアフタートークが遺言ですよね。
まあまあでも今日いっぱい聞けたからね。
まあまあ、うん、いやこういうことだからするべきですよ。
そうそうそうそう、ね、はいはい、恥ずかしがらんと、
ね、聞ける立場にあるのなら聞いていってどんどん、はい、それは別にそのね巨人師匠だけじゃなく、そうそうそうそう、やっぱり聞いとかないといけない。
どうする、しんすけさんに繋がったら、もう俺そっとするで、いやいや、うん、倒れるわ。
いやなんか扉ちょっと開きかけてるような、
だからそれこそその正月の時の出番のなんとかさん、はい、何さんでしたっけ、多分失禁すると思うんですよ。スタジオで
山中さん
だ、山中さんおっしゃってましたよね。あれ柳田さん漏らしてねみたいな。というわけで、うん、ね、
はいはい、
アフタートークでした、
はいはい、でした、ありがとうございました。